聖書ね、旧約聖書の詩編って知ってるかな。あのラミデさんがよくたくさんね、うん、詩を書いてるんだけど、うん、まあ、その詩編から今日はね一節だけ、ちょっと読んでお話ししたいと思います。詩編の62編の8節です。
詩編の
62編の8節ですね。詩編の62編の8節ですね。で今日 の、 ちょっとお話のテーマというか、まあ、タイトルなんですけど、どんな時にもというタイトルです。テーマね、どんな時にもっていうタイトルです。じゃあまず聖書を読みますね。ゆっくり読むのでね、よく聞いててください。詩編の62編の8節、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。詩編の62編の8節ですね。じゃあまず最初に、今日のお話をする前に、皆さんは、大変な時、まあ、苦しい時、試練の時、そういった時にどういう対応をするでしょうか。
賛美する。
賛美する。ああいい、素晴らしい。
ハレルヤ、
はい、苦しい時に、
苦しい時にもっと言う、
ちょっと仕事でね、いろいろあったりとか、ちょっとこうどうしようもないような問題にぶつかった時とか、何でしょう、まあね、子供たちだったらちょっとね、試験、まあね、テストとか、まあ、友達と喧嘩したりとか、ね、あとは何だろうな、なんか友達から約束してたのに破られたりとかね、まあ、そういう時はすごいもう辛いし嫌だよね、心がショックになるよね、まあ、そういった時に僕たちじゃあどうするかと、もう自分たちが悩んで苦しい時に僕たちはどうしましょうかということなんですね、今日の。まあ、ある人はね、こう友達に話をして相談に乗ってもらって解決をしてもらったりしますよね。でね、先ほどジェシカさんも、ね、こう賛美をして神様に向かっていくっていうことも、ね、やっぱりあると思いますね。さあそこでですね、今日はこの、この詩編の62編の8節を書いた、ここからですね、神様がじゃあ僕たちに何を求めているのか、ね、そういった苦しい時や試練の時に何を神様が求めているのかということを、今日のこの詩編の62編の8節から見ていきたいと思います。簡単にね、この詩編62編を書いたダビデさん、まあ、この人は羊飼いでもありましたよね。そしてイスラエルの、まあ、2代目の王様でもありました。でだからすごくね、もう影響、もう歴史的にもものすごい影響を及ぼした人です、ダビデさんね。でこの詩のね、バックグラウンド、背景、なんでこの詩を書いたかっていうね、ちょっと背景があるんですけども、まあ、それはね、ちょうどそのダビデさんが、まあ、アブシャロムという人に裏切られちゃったね。裏切られちゃって、そして命の危険が迫っている時だったんです。もうダビデをやっちゃおうみたいな感じで、ね、アブシャロムさんが、まあ、そういうふうに言ってたんですけども、まあ、だからダビデさんも最初に僕が聞いたように、非常にね、試練、まあ、苦しい時、もうどうしようか、もう自分の命が狙われている、明日生きれるかどうか分かんない、まあ、そういった時にダビデさんがこの詩編を書いたというふうに言われています。でダビデさんの周りにはダビデさんの文句を言う人、悪口を言う人、ね、ダビデさんの王様であるそのリーダーを貶めようとする言葉がね、たくさんね聞こえてきました。このね、ちょっと4節、詩編の62編の4節に、まあ、こういうふうに書いてあるんですね、まあ、彼らはという敵のね、人々のことを言ってるんですけど、敵が偽りを好み、口では祝福し、心では呪うと、もう呪われちゃってるんですよね、ダビデさんは。もう呪われるほどもう恐ろしい、怖い、不安、苦しい時だったんですね。 そういった時にダビデさんがこの詩編を書いたんですけども、この詩編の中心的なところなんですけども、まあ、5節のところをね、ちょっと読みますね。5節ダビデさんはこういうふうに書いてます。私の魂を黙ってただ神を待ち望め、私の望みは神から来るからだと、ね、私の希望は神様から来るものだというふうに言っているんですね。だからここでダビデさんはどのように対応したか、ここが見えてきます。まずダビデさんはもう誰にも頼れないから まず神様の前に静まったんですね。神様に静まりました。そして周りの人のね、いろんなこうプレッシャーとか策略とか批判とかね、もう危険の中でもう彼はね、自分の心に言い聞かせたんですね。もうただただ静かに神様の救いを待ち望もうと、もう忍耐しようと、神様の、ね、救いを待ち望みました。まあ、おそらく、まあ、ダビデさんの周りにはダビデさんが信用する人なんていません。相談できる人もいません。もうただただダビデさんにいたのはもう見えないけれども生きて働かれる神様お一人だけだったんですね。そして敵がすぐ近くに来ている、そんな時に彼は静かに神様を待っています。で、ここで聖書で望みという希望ね、希望という言葉はですね、まあ、どういう言葉かと言いますと、綱とかロープ、わかりますか？綱、ロープ、ね、そして紐。この希望っていうのは、望みっていうのは、こういう綱とかロープとか紐とかいう意味があるんですね。だからね、この望みは神様から来るっていうのは、神様に非常にね、強い絆を確信しているんですね、神様との。ですから私の希望というものは私自身からこう生み出されるものではなくて、もうただただ神様がその希望、救いを与えてくれるんですということなんですね。だからちょっと僕ここで想像したのは、まあ、ニュースとかでね、こう被災があった時に、助けてくださいってこう被災者の人が自衛隊のヘリコプターからね、こう自衛隊の人がこうロープを紐をね、こう垂れ下が流して、そして被災者の人がそのロープに捕まってこう救い出されるようなね、まあ、そんなイメージが思い浮かんだんですけど、まさにここでダビデさんは神様のそのロープね、救いの希望というロープがこのダビデさんに与えられたんですね。だからダビデさんには、あ、神様という希望があるんだということを思ったんです。まず静かに神様の前に静まりました。そして神様のロープ、希望がダビデさんに与えられたんです。そしてちょっと進んでですね、6節のところをちょっと読みますね。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓と表現しています。当時ダビデさんが目にしたものは岩でしたね。岩、皆さん知ってます？ロック、ね、こう目の前に岩がありました。でそれを例えてね、あ、こんなに大きな岩、まあ、今北九州でいうとどこが見当たりますかね、まあ、サラクライマとかね、まあ、イオンとかまあ家とかね、こういう建物、やっぱこういう建物がやっぱり自分を守ってくれるんだと、ダビデさんはだからこのね、岩というものも神様のようなお方だと、まさに神様が私の岩なんだよということを言ってますね。そして、まあ、櫓というものはそのお城にあった城門に建てられる、まあ、守備と攻撃に用いられていたものなんですけども、ですから、まあ、苦しい時に、まあ、逃れる場所、安全で守られていることを、こういうふうに我が岩、我が救い、我が櫓と、ダビデさんは表現しています。私たちはどうでしょうか？まあ、こういうね、変な、まあ、苦しい時、きつい時があった時にいろんなことに心が向いてしまうんじゃないかなと思うんですよね。もう嫌なことや、もう腹が立つこと、もうあの人ムカつくわとかね、もうあの人絶対許されんとかね、そういうなんかちょっとやっぱり自分の心はね、やっぱりこう優先してしまうと思うんですけども、まあ、そんな時にもね、やっぱりここで教えられることは、まあ、静まって神様を待ち望む必要があるということなんですね。そして7節ちょっと読みますね。私の救いと栄光はただ神にある、私の力の岩と酒どころは神のうちにあるというふうに言っています。 ダビデさんはこの試練を通して神様とのその結びつきが固くなることを確信していったんです。普通だったら神様なんなんみたいな感じで、もう神様なんて信じられんとか、もう神様なんてもう疑っちゃうとか、そういう心にね、まあ、苦しい時はなっちゃうんですけども、でもダビデさんはこの試練を通して神様とのね、こう関係交わりがもうますます深められていくんですね。ですからこういうふうに神様が僕を支えてくれるんだと、僕が今生きているのは、あ、もうそして今生きている、そして安全なのは神様が僕のうちにいるんだということをダビデさんは告白しています。そして今日の一番大事な皆さんで覚えてもらいたいね、聖書のところですね、8節もう一回読みますね。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まあ、ダビデはこのようなね、体験を踏まえて、こういうふうに神様に、どんな時にも神様に信頼しなさいと勧めているんです。彼のその神様の前に静まって、来た祈りがね、神の希望が与えられて、そして生み出された言葉は僕たちに今メッセージしている人々に向かって語るんですね。もうどんな時にも神に信頼しなさいと。大切なのはこのどんな時にもという言葉ですね。僕たちが嬉しい時、いや悲しい時、そして苦しい時も悩む時も、あるいは学校や、ね、幼稚園、仕事に行く時、朝目覚めた時、歯を磨く時、そして着替える時、またトイレに行く時、食事をする時、夜眠る時、もうどのような時にも神に信頼しなさいと言うんですね。その上であなた方の心を神の御前に注ぎ出せと勧めます。神の前に心のいろいろな僕たちの気持ちを正直に打ち明けるんです、天のお父様に。この注ぎ出すという言葉は、空にするとか空っぽにする、ね、ゴミが溜まったらもうゴミ満帆だけど、ゴミ全部捨てたらもう空っぽになりますよね。もうそういうふうに空っぽにする、注ぎ出すっていうのはそういう言葉なんです。もう自分の気持ちをもう全部神様にもう注ぎ出して、もう自分の心を空っぽにするんです。それが注ぎ出すという言葉なんですね。ですから私たちに湧き起こってくるこの恐れや不安、そして怒りや悲しみの時に、その気持ちを、受け止めてですね、私たちは受け止めて、例えばね、こういうふうに祈ります。主よ、僕は今怒ってますと、もう不安ですと、もう恐れていますと、怖いんです主よ、こういうふうに祈ります。こういうふうに主に捧げることができます。このように自分の感情を注ぎ出し、空っぽにしなさいとダビデさんは僕たちに言ってるんですね。でなぜそうなるかというと、神様は僕たちの酒どころだからですと。神は私たちの注ぎ出す心をこう丸ごと全部受け止めてくださるお方なんです。そしてしっかり、まあ、そうかそうかと、お前の気持ちは今ね、苦しいんだ、悲しいんだ、イラついてんだって、ちゃんと神様こうやってうなずいて聞いてくれるんですね。でそして僕たちの心を守ってくれるんです。もうまるでハグしたようにね、こうやってこうガッと神様が守ってくれるんです。でダビデさんはこの神様の、まあ、試練の時に神様の前に静まり、神に祈り、そして神様からこう希望をいただきました。まあ、ロープの話をしたんですけども、そしたらね、僕たちが今日ちょっとここでダビデさんがそういう風にしたんだけど、じゃあイエス様はどうしたんだろうと、ね、もうスーパースターね、もう救い主イエス様は苦しい時、悲しい時、イエス様じゃあどうしたんだろうということをちょっとね、短く見ていきます。イエス様が一番ね、試練、苦しい時、最大の試練というのはイエス様が十字架にかかる直前の時です。イエス様はゲッセマネの園で一人で神様の前にひざまずき、静まってね、そして祈りました。アバ、父よと、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってくださいと。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと、この新約聖書のマルコの福音書のね、14章36節にね、イエス様が祈っているんですね。だからここで教えられるのは、あの イエス様でさえも神様の前にひざまずいて静まって心を注ぎ出していたんです。そしてイエス様は神様から希望をいただき、そして神こそ我らの酒どころだと確信していたんですね。じゃあなんでね、イエス様はこのような祈りを捧げることができたんでしょうか。なんでイエス様はこんな苦しい時、もう辛い時に祈りが捧げることができたんでしょうか。それは今日のどんな時にもという言葉があるんですけども、天の父なる神様をね、アバ父よといつもね、どんな時にも信頼していたからです。ですからイエス様はどんな時にも信頼していたんです、天のお父様。そしてイエス様が祈りを通して語りかけた父なる神様は、イエス様の全生涯にもう親しくね、関わって、そして惜しみなくイエス様を支えて与えて、そして約束を守って愛を注ぎ続ける お方なんですね。そのことをイエス様はもうご生涯のうちによく感じ取っていたんです。よく知っていたんです。自分が信じている、信頼している天のお父様は、もうどんな時にも自分に愛を注いでくれる、自分を守ってくれる、約束を守ってくれる、惜しみなく与えてくれる、もうそんな神様だよってことをイエス様はもう実感してたんですね。だからこそイエス様はその十字架につけようとする神様の思い、ご意志、御心にその希望と期待を持って従うことができたんです。なぜならそのような思いを持たれるお方が、その愛するお父さんであり、変わらない愛をいつも注いでくださることをイエス様は体験していたからです。だからこそどんな時でも神を信頼できると確信していたのです。イエス様は神様に愛されていることをたくさん体験していたんです。だからこそ苦しみの時にも神様を信頼することができました。もう最悪の時であってもイエス様は、神様は素晴らしいお方、そしていつも自分のそばで、自分の隣で歩んで生きておられるお方ということをイエス様は体験していたんです、知っていたんです。それでは最後になりますけれども、私たちがどんな時にも神に信頼するためにはどうしたらよいでしょうか、ね、ダビデさんのように、そしてイエス様のようにね、神様をどんな時にも信頼するためにはどうしたらいいか。まずちょっとここで考えてみたいのは、私たちから神様を信頼することを妨げるもの、困難なものとは何でしょうか。ちょっと考えてみようか。私たちが神様を信頼することを妨げるもの、仕事がうまくいかないとか、友達とね喧嘩したとか、自分がずっと夢見てたこと、夢が叶わないとか、そして誰かから裏切られる、大切な人と別れなければならない、もうそういう最悪のように思えることが、もしかしたら神様の信頼を妨げるものなのかもしれません。さあちょっとここで、皆さんに見てもらいたいものがあるんですけども、はい、はい、これちょっと見えますか、はい、何が見えますか。
黒い点
ですね、はい、そう、黒い点なんですね。でこの黒い点なんですけど、僕たちがやっぱりこう見るときによく注目するのはこの黒い点なんですね。で多くの場合はこの黒い点が気になるんですけども、この、まあ、黒い点に気づいても、私たちはこの白く大きく広がっている部分をこう見過ごしていることがあります。でこの黒い点を僕たちの人生で、まあ、辛いことや望まないこと、自分の望まないこととか、まあ、試練や苦難としますよね。で白い部分は神様の祝福と恵みです。神様は恵みと祝福を与えてくださるのに、小さなその黒い点に注目してしまうと、その祝福が見えなく なります。そしてダビデもちょうどね、苦しい時にこの黒い点に、見ていたんですね。周りの人の呪いとか、そういった黒い点を見ていたんですけれども、神様の前に沈黙することで、この白く大きな恵みに目が開かれて、そして神様に信頼することができたんです。私たちが神様のその恵みと祝福を受け取るためには、日常の中でこの白い部分に注目して、神様の祝福に注目して数えることではないかと思います。毎日あらゆる瞬間に 神様の祝福があります。もうどんな時にも注がれている祝福を発見することで神様へのその信頼を強くすることができます。どんな時も神を信頼するために私たちは神様の祝福を見出して、そして僕は書き留めることをお勧めします。ノートね、今のあちゃんが書いてるようにね、ノートにこう書き留めることをお勧めします。神様が祝福を注がれているのに私たちが見過ごしていることもあるかもしれません。そのまた祝福のリストを書き留めることで、いかに神様が私たちの人生を祝福してくださっているかを覚えることができます。神様の祝福というものはもう身近なね、僕たちの生活から見えてきます。例えば神様の祝福恵み、朝目覚めるときですね、朝こうね起きて、あ、今日も起きれたと、朝目覚めたときに、あ、神様ありがとうございますと、今日も朝目覚めることができましたと。そして聖書をちょっとね開いて、もう御言葉でも一節与えられた御言葉、もうこれも大きな神様の祝福です。そして、あ、これはイエス様をしてくれたことだなということを体験すること、あるいはこう出会う人、今日関わる仕事でもね、学校でも幼稚園でも、そのお友達のその笑顔ね、笑顔を見ることで、あ、神様が祝福してくださってるなと。あるいは好きな音楽を聞いたりとかね、美味しい美味しい食事、今日のね、もう僕は自分のリス、メモにですね、今日のキムチ鍋の雑炊とかですね、カレーライスとか、そしてまたパンとかもですね、もうこれもですね、考えてみますと神様が僕たちをやっぱり愛して養ってねくださっている大きな恵みだと思うんですよね。だから僕たちはそれをしっかりキャッチする、受け止めるっていうことを、大切にしていきたいと。あるいは信仰の友達と会って、まあ、語り合って祈り合って学び合う、あるいは賛美するとき、一人でねギターやピアノで賛美すること、そして友達、イエス様を知らない人に福音をこう語れること、イエス様を紹介できることや、あるいは僕はサッカーとか、ジョギングとかスポーツが好きなんですけども、趣味とか、あるいはスポーツ、そして読書、そしてお花を見てね、こう一輪の綺麗なお花を見て、わあ綺麗だなと感動するようなことも神様の祝福だと思います。そしていろんなドラマとかいろんなこう、まあ、番組を見てね感動したこと、これも神様の恵みですし、僕は今日ですね、天気が非常に良くてですね、もう気持ちが良くて、文字のこう海とか見るとですね、非常にこう、あ、神様の祝福だなということを感じるんですね。もう山を見るのもそうですし、自然、あるいは買い物ですよね、買い物するときやデザート、美味しいソフトクリームやティラミス、あるいはこう元気になったことや、お風呂に入ったときですね、あ、今日ももう湯船に浸かってもう自分の全部の汗をこう流して、あ、神様ありがとうございました今日一日って思うときとか、あるいは時間があれば昼寝、そして健康の知識ですね、こう人間に与えられている免疫力、水の大切さとか、そういうことを知ることも神様の恵みだと思います。それあるいはですね、その、まあ、掃除とかね、もう何でもいいんですね。神様の祝福はさまざまな形で私たちに与えられていると思います。そしてこの恵みを数えるその一瞬一瞬が、実はこう神様への感謝とそして賛美に変わっていくんですね。でこれがね、僕たちの中で習慣化してくると、もう、賛美する習慣になっていくんです。もう神様を褒めたたえるもう習慣になっていくので、この習慣が僕たちの人生ずっとですね、もう神様を賛美する人生へと変えられていきます。そしてどんな時にも神様を信頼するために祝福を数えましょう。後々その振り返る時に神様の恵みの祝福の大きさに、驚くことでしょう。そして私たちもイエス様が体験されたように、天のお父さんは私たちを養われて、そして愛を注ぎ、悪から守ってくださり、私たちのそばでずっと一緒におられるお方であるということを覚えることができます。神様は私たちの全ての益のために働いてくださるお方であります。それではどんな時にもということで、聖書のお話を終わります。最後にお祈りをして、終わりたいと思います。天の父なる神様、 あなたのお名前を賛美いたします。今日イエス様が、お一人お一人を本当に名前を呼んでこの場所に集めてくださりありがとうございます。こうしてイエス様が僕たちに語りかけてくださるその御言葉を通して、今日はどんな時にも神に信頼せよということを学びました。ダビデが苦しい時、そしてイエス様が苦しい時、本当にどんな時にも神様に信頼して祈っていました。僕たちもイエス様に、習っていつも祈ることができますように、神様の前に静まることができますように、そして黒い天ではなく白い大きな広い神様の祝福と恵みに目を注ぐことができますように、いつも私たちはイエス様のその祝福と恵みをキャッチすることができますように、そしてそれを覚えることができますように、また書き留めることができますように、そうする中で私たちはどんな時にもイエス様を賛美していく人生へと変えられていくことを今日学ぶことができてありがとうございます。イエス様ありがとうございます。あなたの皆を心から賛美し感謝して、この祈りをイエスキリストの尊いお名前によって御前にお捧げいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
みんなで最後実感できる歌よね。歌よね。振り付けできるんだったら、それで
おさらいです。
で、今日もね、それ賛美した後にいつも子供たち書いてもチェックするけど、今日はひこちゃんと